皆さんおはようございます。今日もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日から12月に入りました。なんかね、今年は秋がほとんどなく、あっという間にこう冬になりまして、考えてみますとね、ちょうど一月前はまだ T シャツでうろうろしてたんですよ。これがたかだか2週間ぐらいで急激にこう冬支度となりました。もうなんとなくこうね、もう寒いなと思いますが、この12月に入りまして、教会の暦の上でも今日からはイエス様の誕生を待ち望むアドベントという期間に入りました。毎週街道前方のアドベントクランツ、こちらですね、こちらにろうそくが立てられまして、1週ごとに1本ずつろうそくが追加されていく。12月の22日には4本目のろうそくが灯り、そして24日のイブでは5本目が灯って、共にクリスマスをお祝いする。そういうふうな形でですね、教会は指折り数えながらイエス様の誕生を待ち望むわけです。今年もですね、皆さんと共にクリスマスをワクワクしながら待ち望めることを感謝いたします。そんなアドベントの最初の礼拝、いきなりで申し訳ないんですけれども、2024年ももうあと一月だなと思いましてね、今年もちょっとニュースなんかを見ますと、たくさんの方が亡くなられている。皆さんもこの1年の中で、この人がみたいなね、ショックを受けた出来事あったんじゃなかろうかと。私なんかで言いますと、4月にですね、大変私がファンであります詩人の星野富弘さんがお亡くなりになった。また10月にはですね、役者の西田敏行さんが亡くなったっていうのも結構ショックでしたね。結構たくさんドラマや映画出られててですね、味のある演技大好きだったんですよ。で、最近驚きましたのは、私落語を聞くのが好きでしてね、でその落語で上方落語の師匠であります桂雀雀さんっていう方がお亡くなりになったんです。まだ64歳。彼はですね、彼の師匠が桂雀雀さんっていう方でして、非常にその師匠譲りの大きな動きをする落語が特徴的な方でした。64歳とのことで、多分これからもっと味が乗るだろうと思ってたんですが、大変残念だったんですね。私ずっと落語が好きでいろいろ聞いているんですが、大体聞いている方っていうのはもうお亡くなりになった方がメインでしてね、でその落語っていうのは面白いもんで、その音声がずっと残ってるから亡くなった後も聞けるわけですね。でもともと落語を聞き始めましたのが、私の神学部時代のことでして、神学部時代の説教学という授業の講師でありました片山博史先生、彼からですね、説教の組み立て方とか口調テンポは落語に学ぶといいよっていうことを言われたのでですね、そうかと思って、それで落語を聞き始めたわけです。で実際聞き始めますとね、その人間の滑稽さっていうのを感じるのは落語ほどいいもんはないなと思うわけですよ。でこれまでたくさん聞いてきました、人間国宝の桂米朝さんとかですね、柳家小さんさん、その他にも古今亭新章、古今亭新潮というこの親子とかですね、立川談志、立川志の輔、志の輔さんまだ生きております。であと文珍さんとかですね、で最近の若手といいましても多分60ぐらいでしょうが、その昨今の名人で言いますと柳家京太郎さんとかですね、いろいろこう聞いてるわけですが、その中でやっぱり私の中で一番好きなのが、先ほども少しご紹介しました桂雀雀さんなんですね。でこの雀雀さんという方はすごくこう人間の矛盾とか滑稽さっていうのをオーバーなぐらいにですね、表現をしてくれる人でした。平たく言うならば、なんか大笑いしながらも、確かに人間ってそういうとこってあるよねっていうことをこう共感させてくれるんですね。で彼のその落語の導入枕の中で、好きな話がありましてね、人間面白いから笑うんじゃなくって、笑うから面白いんだよっていう、こういう枕があるんです。どういう話かと言いますとね、ちょっとこう一部抜粋しますと、今日も大勢の方がお越しくださいましたが、時々お客様の中に一つ面白い話を聞いて笑おうと思われる方がおられますが、それは間違いなんだそうでございます。人間悲しいから泣く、面白いから笑うと考える人が多うございますがね、逆なんだそうでございますよ。 試しに何もなくても延々と泣き真似をしておりますとだんだん悲しくなって20分もしますと本当に泣いてしまうそうでございます。笑いも同じでして面白いから笑うのではなく笑っているから面白くなるのでございます。ですから落語を聞いて面白いから笑おうというのは誤った生活態度と言わざるを得ないのです。今日もぜひ皆さんの方から一つ自発的にアハと笑っていただけますとそのうち私の話が本当に面白くなるのでございますっていう、まあ、こういう枕があるんですよ。で本当にねこうバカバカしいような話なんだけどもしかしでも私でこれもまたしんなりとこう思うわけですね。何か多くの人は物事が起こって出来事があってなるほどこれはこういうことかと理解するから笑う泣く、ね、そういう感情が伴ってくるってこう思いがちなんですがでもそればかりでもなかろうって思うんです。で例えば、我が家の話なんかで言いますとね我が家の三男なんぞは、兄たちがですねなんか喜んでる例えば今日のご飯は何って言われてこれこれよって言って兄たちがイエーイとかワーイとか喜んでますと、三男何も分かってないくせに一緒になってワーイワーイ飛び跳ねとるんですね。でそれを見ながらなんか私の方も思わず笑ってしまうと。でこれはアホらしい家族の話ではなくてですねそのなんとなく分かんないんだけど喜びが喜びを生み出していく喜びが喜びを伝播していくっていうそういう話なんだと思うんです。でなんでこんな話をしているかと言いますと別に説教の時間稼ぎをしているわけではございませんでそのこのね面白いから笑うんじゃなくて笑うから面白くなるというように何が起こってるかよく分かんないんだけどもっていうそのことが今日の説教を的確に表してるなと思うんですよ。すなわちクリスマスはなぜ嬉しいのかっていうことが分からなくても嬉しいんだ。クリスマスっていうのはねなんかよう分かんないんだけどワクワクしてくるんだっていうそんなことを今日ご一緒に分かち合いたいと思ったわけです。今日選びました聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書60章の1から7節です。先ほど詩式の方に読んでいただきまして勘の良い方は6節なんかで黄金入香なんていう言葉を聞きますとね連想ゲームのようにしてもつ薬って思い起こした方があるんじゃなかろうかと思う。実際ですねこのイザヤ書の60章の話はイエス様誕生物語の一つでありますマタイ福音書の一章東方から占星術の学者たちがやってきてねっていうそのお話のモチーフになっているそういうお話です。この箇所が書かれましたのはイエス様から遡ること500年以上も昔の話なんですがすでに神様の御業が実現するに際して東方から黄金入香を携え祝い来たる人々がいるんだっていうことが予言されたそういう物語です。そんなイザヤ書の60章なんですが、この60章が書かれた当時の状況を少し皆さんと分かち合いたい。さっきもお話ししましたが、この箇所が書かれたのは紀元前515年頃だと言われます。今から2550年ぐらいの昔なんですが、イスラエルの歴史で振り返りたいのはそこからさらに70年ほど遡ります。紀元前587年南ユダ王国イスラエルの最後の一国はバビロンという大国によって滅ぼされてしまう。そして滅ぼされた後民の中の主だったもの王侯貴族だとか職人だとか祭司だとかですねそういう人々は敵国に連行されましてそのバビロンの首都にて、およそ50年に及ぶ捕囚生活を送ります。その後このバビロンが滅びるわけですけれども滅びたバビロンが滅亡したと同時にこの捕囚奴隷とされていた人々は解放されるわけですね。さあ解放された人々は喜んだ。そこでどうするだろうか。故郷を目指して帰ろうとする人々も出てくるんだけれどもう50年も経ちますと世代が2つも3つも変わってたりするのでですねその自分たちはバビロン生まれのバビロン育ちだというそういうユダヤ人たちも多々いる。彼らの中にはもう私たちはここで一生を過ごしますと言って残る人々も出てきた。だけれどもやはり私たちの祖国であるイスラエルに帰りたいという集団も出てきた。彼らはですね、先達から聞いてきた話をずっと自分の中でこう希望として持ってた。私たちの祖国は まあ、聖書の中でも乳と蜜の流れる土地っていうふうに書いてありましてね、その豊かにですね、土地が豊かに肥えていると、そこに帰れば安心して豊かに生活ができるって、そんな願いを持っていた。そこでイスラエルの民は自分たちの祖国に帰ろうとし、必死な思いで1500から2000キロぐらいの旅をしながら祖国に帰り着く。しかしようやく帰り着いたら、かつての王国はもはや廃墟であり、すでに自分たちの先祖の土地だと思っているところには他の民族が移り住んでいる。自分たちが生活を始めるには貧しい荒れた土地しかない。彼らは期待と現実のギャップに愕然とするんです。聖書を見ていきますと、このイスラエルの民はどうして神様は私たちをしっかりと助けてくださらないのかって、まあ、そんな不平不満を語っていたようです。まあ、今日の箇所イザヤ書60章ですが、1個前のですね59章1節なんか見ますと、預言者がですね、主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもないって語っておりますから、ということはおそらく民衆が、神の手が短くて私たちを救えないんだ、神は私たちの声を聞いてくださらないんだって散々言ってたんだと思うんです。だから預言者はそうじゃないんだよって語った。まあ言うならば、このイスラエルの民は非常に落胆し絶望の中にいた。しかしその民に向かって神様が希望を語り始めていくのが今日の60章のお話なんです。一節読みますと、神様はこう語る。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。落胆しうつむいてばかりいる民に向かって神様は、頭を上げよ、顔を上げよと呼びかける。二節見ますと、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいるって書いてある。包んでいるっていうのはこれ現在形なので、今現在この民衆が生きているで、日常生活っていうのは大変厳しいという状況でしょう。しかし2節後半、神様はこれから起こる未来を宣言していく。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。一体いかなる未来が始まっていくのか。3節、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。国々って言われておりますのは、近隣の強大な大国たちです。それまで己が威勢を誇り、力を持って覇権を争っていた、そんな多くの国々が、生活にあえぎ苦しんでいる困窮の民、絶望しているイスラエルの民に注がれていくその一筋の光を見て、何が起こっているんだろうかと集まってくるっていうんですよ。さらに神様は続けます。3節後半、目を上げて見渡すがよい、息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。祖国滅亡によってちりぢりバラバラにされていたその同胞たちが、今や自分たちの祖国へと帰ってくるっていうんですね。そして5節後半以降、黄金入港のように世界中から宝や富が届けられ、そこに人々が共に生きようとする新たな共存共栄の世界が描かれていく。神様が語っているこの希望っていうのは、人々が最も弱いとされてきたその民に目を向け、ここに実現している平和を共に生きていこうとするっていう、そういう予言の言葉なんですが、でもね、この言葉の中でね、私一番目が止まったのは、実は五節の最初の2行なんです。五節の最初にこう書いてあります。そのチリチリバラバラになってた同胞が集まってきますよっていう、その時にこんな風に書かれている。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。これ非常に面白いと思いません？恐れつつ、もちろん恐れっていうのは畏敬のね、恐れの方ですけれども、何が起こっているのかよう分かんないんだけれど喜んでいるし、おののきつつ本当に怯えているんだけども、なんとなく心はこうどんどん晴れやかになっていくっていうんですよ。イスラエルの民は未だ厳しい現実の中にいるんですよ。 なんで自分たちがこんな目に遭わねばならないんだって嘆いてるんですよ。嘆いているんだけれど、しかし彼らは何かよくわかんないけど何かが起ころうとしてるって予感を感じてるっていうのがこの記述なんです。実際このイスラエルの民の周りに周辺からたくさんの人々が押し寄せてくる。その顔を見ると自分たちを責めているのではなく、なんだか嬉しそうに集まってきている。何？一体何が起こってるの？そんな混乱の中で、でもイスラエルの民はなんだか楽しそう、なんだか嬉しそうって、そんな予感を感じているっていうのがこの五節の最初の2行なわけです。何が喜ばしいのかわからない、でも嬉しい。何が始まるのか全然わからない、でもワクワクするっていう、これがね、神の御業の始まりにあるんだよっていうのが書かれてるわけですね。これね、なんか私たちから言うならば、なんかもっとはっきりしてくれって思うんだけれども、でも私ね、この記述がね、すごく今日目が止まるんです。とっても実は素敵なことを示してくれているんだって思うんです。今朝のこのお話の冒頭に、2024年もたくさんの方が亡くなりましてねというお話から始まりましたが、先月11月の13日、詩人の谷川俊太郎さんもお亡くなりになりました。92歳、戦後の日本を代表します詩人で、戦争の悲惨さと痛み、でもそこから這い上がってくる人間の力、ユーモア、涙、そんなものをずっと表現し続けた方でした。まあ、もちろん詩人ですからたくさんの詩作をなさってるんだけれど、まあ、それ以外に彼の働きで知ってたのは絵本結構ね書かれる方だったんですね。で、例え他にもその翻訳もいっぱいありまして、あのレオレオーニさんって、これまた私の好きな絵本作家いるんですが、そのレオレオーニさんのスイミーとかですね、いくつもの作品を翻訳している方だった。で、亡くなった後にさらに情報として知ってびっくりしたんだけど、日本全国で100校以上学校の校歌の作詞もなさってましたし、テレビアニメ鉄腕アトムの主題歌、あの空を越えてってあれですよね、あれも谷川俊太郎さんの作詞だったっていうんですね。本当にいろんな言葉で表現した人だったんだなと思うんですが、この谷川さんが亡くなられた後、朝日新聞の中で詩人佐々木美希郎さんという方の寄稿文が掲載されています。これが非常に興味深かった。佐々木さんこんな風に書いてたんです。10年以上前から谷川さんは自分の死を待ち望む作品を書くことが多くなった。いや、自分の死をというよりはその先にあるものを楽しみにしながら想像する。それはもちろんわからないものなんだけれど、その時から何かが始まるという確信に満ちたものがあって、その思いがけなさを見つけることが近年の谷川さんの詩を書く原動力になっていたように思うって、こんなこと書いてるんです。わからないのだけれど死から何かが始まる、死っていうのは亡くなるですね、死から何かが始まるという確信に満ちたものを持っていた、それが彼にとって原動力だった、力の源だったっていうふうなことを書いてるんです。これ散々言葉でいろんなことを表現してきた谷川さんですよ。だけども彼はいろんな言葉を駆使してきたけれども、しかしなお表現できない何かがある、うまく伝えることができないけれど、しかしここに何か私たちを立ち上がらせ、励まし、慰め、元気づけてくれる何かがあるって、死という人間のある種の限界です、しかしその限界の先に何かがあるって、そのことを彼はものすごく期待しながら死を作ってたっていうんですね。実際2022年ストルガ国際司祭っていう、あの国際的な詩のコンクールみたいなものらしいんですが、その、コンクールで金環賞っていうね賞を受賞した時に、谷川さんがこんなメッセージを記しています。老齢は、これ90歳の時の言葉ですからね、老齢は私から肉体の自由の 動きを奪いつつありますが、精神はその制限ゆえにかえって軽々と動けるようになっているのが不思議です。人の年齢を私は樹木の年輪の例えで語るようにしているのですが、老齢にはその年輪の中心に向かう動きもあるようです。意味のある言葉とともに喃語のような脳とともに体から生じる言葉、意味よりも存在そのものに触れる言葉を今の私は夢見ています、ってこんなこと書いてる。喃語っていうのは赤ん坊が生まれて意味ある言葉を発する前まであーとかばーとかだーとか言うでしょ、あれ喃語です。そういう何を示していくのかわからないけれども何か訴えようとしているもの、意味のある言葉というよりも何か存在に触れてくるような言葉、自分たちの頭ではなく体から溢れ出るようなもの、そんなものを彼は感じていたし、そのことを期待してたっていうんですよ。当代きっての言葉の熟練者がですよ、彼はその熟練者が言葉で伝えられないけれど何かがある、何かが起こっているってその楽しみを感じ取りながら彼はこの十数年生きてたっていうんです。実はね、今朝皆さんとお読みしているイザヤ書の60章ですが、私はこの60章の中で神が何かを始めようとしておられる、そのことを詩人は感じ取っていて、なんかうまく表現したいんだけれどうまく伝わらなくてっていう、まるで谷川さんのようなそのなんか試行錯誤みたいなものをね、この詩編の60編の中に私感じ、あ、じゃあイザヤ書の60章の中に感じてるんです。この預言者もまた言葉にできない、しかし何かがあるっていう、そのことを感じ取っている。例えばそれが五節においては、恐れつつも喜びに輝かせ、おののきつつも心を晴れやかにするなんていう表現になってるんだけれど、でも何かを彼は伝えようとしているんです。もちろんそれは端的に言うならば神の御業が始まろうとしているではあるんだけれど、でもそんな神の御業っていう言葉で終わらせるんじゃなくて、何かこの自分の感じている喜びを一心に一旦でも表現しようっていう、そういうなんか苦闘がこの箇所の中に見えるんですよ。実はその言葉とはたった7節しかないこのイザヤ書の60章1節から7節の中で6回にわたって繰り返されているある言葉なんです。それは何かと言ったら、それこそが今朝のお話のタイトルである輝きなんです。このたった7節しかない言葉の中でこの預言者は6回にわたって輝くっていう言葉を繰り返しました。7節なんかに至っては、私は我が家の輝きに輝きを加えるって、輝きに輝きを加えて、こう重ねるようにしてね、強調してるんです。預言者は自分の感じているこの喜びを一旦でも伝えるべく輝きという表現をした。輝き、私たちにとって彼の感じてきた輝きっていうのを一番ね明確に理解できるっていうのは、多分あったかい日の光、太陽の光なんだと思う。キラキラとまばゆく光っている、もちろん太陽を直視することなんてできないけれども、確かに私たちに降り注いでいるもの、そして私たちをぬくめてくれるもの。聖書を読んでいきますと、2節において、この民が生きている土地は闇に覆われ、暗黒が包んでいる、暗黒が国々を包んでいるって表現をされている。闇の中にいるんですよ、冷え切ってるんですよ、絶望感の中に生きてるんですよ。しかしその冷え切った体、もう何の希望も見出せないその心に向かって、あの太陽がしっかりと降り注ぎ、体をぬくめ心を満たしてくれるように、神の御業は今輝きを伴って私たちの現実の真ん中に、私たちの人生の共に生きるべく傍らに今実現しようとしているって、その喜びを彼は輝きという言葉で表現をした。なんと言っていいのかわからない 実際に何が起こるのかがわからない。それが私にとって何を与えてくれるのか、何をもたらしてくれるのかわからない。しかし神が今私たちに働きかけてくださっている、神の御業が私たちに起ころうとしている、そのワクワクとした期待感をイザヤは預言書を通して私たちに今も伝えてくれているんです。このイザヤが伝えてくれた預言の言葉ワクワクは、あのイスラエルの片隅ベツレヘムという小さな村の家畜小屋、その貝羽桶の中に眠る一人の赤ん坊という形で実現しました。私たちの救い主イエス・キリストの誕生によってです。まだ一人の赤ん坊の誕生でしかない。しかしこの出来事が私たちにとって大きな喜びに変わる、そのことを表現するべくルカ福音書2章の10から12節において天使はこう告げている。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使は繰り返します。あなた方のための、あなた方の救い主がお生まれになるんだ。私たちはこの救い主イエス・キリストがお生まれになったということが私たちの人生においてどんな喜びをもたらしてくれるのか、どんな確かな救いとなってくるのか、それはまだ実態として説明できないかもしれない。でもね、うまく表現できなくていいですよ。だって神の御業なんだから。わからないけどワクワクするでいいんですよ。面白いから笑うんじゃなくて、笑ってるから面白くなるようにね。何が起こるんだろう、分かんない。でも神様が私たちに働いてくださるって、そのワクワクから私たちは今年のアドベントを始めていきたいんです。今日から今年のアドベント、イエス様の誕生を待ち望む期間が始まりました。私たちは救い主イエス様の誕生を待ち望みます。私たちのために与えられた救い主、輝きとなって私たちの人生に降り注いでくる、そんな神の御業が今私たちにも与えられようとしている。さあ、これから一月ご一緒に共に御言葉をまた分かち合っていきましょう。神様が与えてくださるこの喜びが、ワクワクが私たちの中でどれほど確かな喜びとなっていくか、ご一緒に確認しつつこのアドベントを過ごしていきたいと願っております。今日からの一月ともにイエス様誕生を待ち望みましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝から今年のアドベントがスタートいたしました。イエス様の誕生を待ち望みます。イエス様の誕生は私たちにとって大きな喜びです。でもそれがどれほどの喜びか、私たちは表現する適切な言葉を持ちません。それほどあなたがくださる喜びは大きくあったかいのです。神様、私たちはあなたのくださる喜びを心から求めます。事情はそれぞれですが、今多くの人が生活にあえぎ、争いに苦しみ、見えぬ未来に不安を抱え、孤独を感じ、痛みに耐えております。神様、どうぞそのお一人お一人にあなたがくださる希望をぬくもりと輝きを持ってお与えください。どうか私たちだけでなく多くの人が一緒にイエス様誕生を喜び祝えますように、この礼拝に集い、私たちのためにお生まれくださる救い主イエス様を喜び祝えますように。今日から始まるアドベントの期間、あなたが与えてくださるイエス様を日々想起し歩ませてください。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。